黒部サトライ。おはようございます。岩木幸子です。黒部サトライ。この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新居川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週は黒部市にある育児花灯台についてです。お楽しみに。黒部サトライ。この後本日午後1時から開催を予定している育児花灯台一般開放、そして育児花灯台ファンタジー2016についてお話をお伺いします。丸中水産株式会社代表取締役社長松野仁さん、そして伏木海上保安部交通課斉藤さんです。
斉藤さん、今回の一般公開、なぜこのタイミングなんでしょうか。
はい、11月1日、これは灯台記念日です。今年で148周年となります。この前後、灯台の一般公開など、行事を行っております。
育児花灯台って住宅街の中にあるんですよね。これって珍しいことなんですか。
はい、漁村の中等にあることはあるんですけれども、こういうふうに一般の住宅、ましてやこういう平らなところにあるというのは非常に珍しくなっております。
この灯台、白黒に塗り分けられていてとってもシンプルなんですけれども、高さっていうのはどれぐらいあるものなんでしょうか。
おおむね30メートルの高さがあります。これは高さというと非常に分かりにくいんですけれども、北陸新幹線の先頭車両がおおむね25メートルございます。これと比べていただくと5メートルほど長さがあると、それが立ち上がっているという形で覚えていただければありがたいと思います。
下から見上げるとわー高いなーって思わず言ってしまうんですけれども、きっと遠くからでもよく見えるんでしょうね。
はい、灯台の姿は昼間でしたら道路その他からよく見えます。また明かりの方はおおむね30キロこの距離から見えます。昔からここは公開者にとっては非常に大切な場所であったと、それでこれが建ったということで住民の方は大変喜ばれたという話を聞いております。
それではお近くにお住まいの住民の方にもお話を伺います。
黒部サトライ。
すぐ目の前に会社があります。丸中水産株式会社の松野さんです。本当に真ん前ですね。
そうですね、本当に真ん前で、逆に会社に来られた方は灯台元暮らしで、出る時に初めて、あ、灯台の前だったんですねって言われますね。
そうなんですか。昭和26年、松野さんは覚えてらっしゃいますか。
僕2歳ですね。だからちょっとね、なんとなくなんか提灯行列したような、参加したような気があるんです。なんかね、でもちょっとそれは不確かですね。
そして今回ですね、その地域住民の皆さんが力を合わせてイベントを行われるということなんですけど、どういったようなことをなさるんですか。
今回はですね、サンマ、私のところサンマ取ってますんで、この先着200名の方に、登られた方だけに焼きサンマを無料提供いたします。
とっても遊び心がありますね。そしてまた他にもいろんなイベントがあるようですね。
ミニコンサートとかですね、それから灯台の全国の写真でも、灯台の中でもやってますし、この北陽の館のギャラリーの中でもやります。それとですね、夜、吉田科学館の皆さんがですね、星座の説明、これも圧巻ですね。素晴らしいです。ファンタスティックな解説が聞けます。
今回のイベントのタイトルが育児花灯台ファンタジー2016ってついてるんですよね。
はい、驚きとね、なんか空想が飛び交うような、今流行りのその天空のお城ラピュタが見れるような、そんなね、感じがするはずです。私のところなんかも大変お世話になりましたが、北陽漁場の開拓にはこの灯台が非常に大変、素晴らしい役目をしたということ、そういうことでこの町が成り立ったという、そういうのを灯台の上からですね見ると、その歴史を見ることができますね。
さあ、それではですね、お二人ご一緒に登っていただきたいと思います。斉藤さん、ご案内いただけますか。
はい、わかりました。それでは一緒に行きましょう。
松野さんも行くんですよ。
はい、一緒に行きます。
それでは行ってきます。黒部サトライ、東大の入り口にやってまいりました。今から登ります。斉藤さん、はい、こちら123段でしたっけ。
そうですね、はい、それはもう体感していただければ分かりますんで、どうぞ。
分、はい、かりました。あ、でもこうやって話しながら登ってるとなんとなく行けるような気がしますけど、あの螺旋状の階段になっていまして、途中の窓から海が見えます。急になんかきつくなってきた気がします。今どれぐらいですかね。
もうそろそろ半分近いですね。
そうですか、まだあと半分あります。頑張ります。今80段っていう階段が見えました。いや、
オレンジの手すりが出たらもうすぐです。
はい、あ、手すりの色変わってきました。もうちょっとですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、急に傾斜がきつくなってきましたけど、これは123段目お疲れ様でしたと書いてあります。今外に出ます。おお、すごいですね、これ。いや、ぐるーっと海が見えますね。いや、惜しいのはこれ、今日もうちょっとお天気良かったらね、
能登半島がずっとあの見えるはずなんです。
心の中で見えます。
それで今左側に鉄塔見えるんですけど、
はい、
あれがあのここの灯台、
はい、
立つ前の灯台です。
お
あれですね、
あ、はい、
槍ヶ崎灯台、
はい、あれですね。松野さんにもね、一緒にお付き合いいただきました。いや、あのでもお二人とも全然息切れしてないですね。
いや、息切れしてます、息切れしてますよ。この扇状の防波堤なんか珍しいんです。
そうですか。
普通はね、あのそういうふうに海岸と平行に走ってるんですが、うん、こういうふうに先だから扇状にして波を殺す。で、ここので波を、より波を殺すと滑川まで影響するというふうに言われてます。
大きいですね、影響力ね。
ちょうどここが船で航海される方の富山の入り口になります。
はい、
ここと七尾市にございます能登観音崎灯台、この線から奥の方が富山湾になります。
ぜひ皆さんも頑張って登っていただいてですね、この役割の大きさと、そして自然の美しさを登った人だけのですね、これはご褒美になりますので、ぜひ味わっていただきたいと思います。黒部サトライ、ちょっと大変でしたけど、でも楽しかったです。なんか降りるときがポイントなんですよね。
はい、登るときはなんとか登れるんですけど、降りるときはゆっくりゆっくり一段ずつ降りてください。
ご自分の足のことを考えてですね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それでは斉藤さんからメッセージをお願いいたします。
海上保安庁は緊急電話として118番、これをがありますので、皆さんよろしくお願いいたします。そして未来に青い海を残すような仕事等々、ございます。皆さんも、私たちの仲間として海上保安官に、なっていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
今度は松野さんの方からメッセージをお願いします。
はい、ぜひともですね、昼間の360度の展望とですね、夜のこの素晴らしい夜景、そしてね、ここは夕日百選で選定されたところですから、夕日が落ちるところもぜひ見ていただきたい。素晴らしい、この機会にしか見れませんから、ぜひたくさんの方においで願いたいというふうに思います。
育児花灯台の一般公開、そして育児花灯台ファンタジー2016についてお話をお伺いしました。松野さん、斉藤さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部サトライ、
いかがでしたか？東大の開放、そしてイベントはこの後本日午後1時から午後8時まで開催予定です。天候などによってやむを得ず中止になる場合があります。ご了承ください。お問い合わせは東大の開放については伏木海上保安部まで。電話番号0766-44-0196 0766-44-0196。イベントについては北陽の館 0765-56-9138 0765-56-9138番です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。